き量のちょっとそこまで。はい、シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組はシンガーソングライター荒牧亮がライブツアーに全国各地に出向きまして、その時見た景色だとか食べたものだとか出会った人たち、そんなね、人たちのことを、いろいろ喋っていこうかなという番組でございます。というわけで、ただいまですね、長崎県佐世保市から熊本県熊本市の熊本城にまずは向かって車を走らせているところでございます。日本西側ツアーと題しまして、4月の22日に大阪をスタートして、5月の18日の小田原までの、ツアーをですね、スプリングブレスと名付けまして、春の息吹という感じで、もうなんか初夏のなんとかみたいにすればよかったななんて今思ってますけども、そんな名前をつけてツアーを回っているところでございます。ただいまですね、東京をもちろん出発してるんですけれども、そこから1700キロ走ってますね。すごい距離走ってますね。そしてオイル交換をし忘れたので、どっかのタイミングでカローラに寄りたいですね。1日でやってくれるのかな、オイル交換ちょっと確認しなきゃな。で、佐世保市から熊本城までが約ですね160、70キロかな、正確にちょっと、170キロかな確か、だったかと思うんですけれども、ちょっと道を一旦間違えまして今はね長崎道を通っているんですけど、あと150キロぐらいのところを今走っていますなんかね、どこだっけ、佐世保のに行く、その長崎道から佐世保に行く高速道路にがあるんですけど、その佐世保の高速道路から長崎道に行くあたりでなんかね ETC の出口がねちょっとややこしくて外に出ちゃったんですよ。ですぐ戻れるかなと思ったら全然近くにインターチェンジなくてでもまあおかげで安いところで、いいタイミングで出たし、安いところでガソリンも入れられたので、まあ良かったのかなみたいな感じでしたけれども、その間違えちゃったっていう間にですね、御船山っていうところの脇を通ったんですけど、ちょっとライトアップされててすごい異様な景色が目の前にいきなりドーンと広がりましてなんかめちゃくちゃ怖かったです。なんかね、でっかい化け物が目の前に現れたみたいな感じだったんですよ。っていうのも、その御船山っていうのが、山の片っぽがね断崖絶壁になってるのかな。後で写真をねちょっと探してみ、ホームページを見たんですけど、ちょうど今春のライトアップシーズン、花のツツジだとか富士だとか、あと桜のシーズンからですね、ライトアップを夜はしているキャンペーン、イベント期間中みたいな感じみたいでね。でその断崖絶壁のところもどうやらライトアップされてたみたいで、いやー、でっかいゴリラのような顔だったり、なんだろうあれは、なんかほんと変な化け物がねいきなり視界に現れたみたいな気分になってしまって、すげえ怖かったです。夜いきなり何も知らないであそこの道を通るのはめちゃくちゃ怖いですね。武雄っていうところを通ってきたんですけどね、武士の武に押すと書いて武雄って多分読むと思うんですけど、いやーびっくりしました。まあもちろん昼間見たらもっとなんか荘厳な感じだったのかななんて思って、まあ今回はちょっとヤバシリの回なのでね、ヨバシリの回なので、すごく奇妙な感覚を味わってしまいましたけれども、いやーでもなんかそういうのがある御船山、なんて言えばいい、恩中、何どこ会社恩中、宛名を書くときの恩中の恩に、海を渡る船の船で御船山って読むんだと思うんですけど、ね、見方はちょっと分かんないけど、 多分そうだと思います。いやー、すごいなんだか奇妙な感じでしたね。いやー、びっくりしました。というわけで、今日は長崎の佐世保でのライブでございました。初めて長崎で歌いました。で、長崎はですね、高校の時の修学旅行以来に来たのかな。それを、まあ佐世保は本当初めてで、長崎の修学旅行は平和記念公園を見たぐらいの記憶しかちょっとないので、平和の像の前で記念撮影をとしたぐらいの記憶しかちょっとなくてですね、もう記憶力に乏しい私の中でもそんぐらいの思い出しかない悲しい長崎だったんですけど、たった一日佐世保にいただけですごいたくさんの思い出ができてしまって、もうたった一日どころじゃない、半日しかいなかったんじゃない、もうすごい離れがたい場所になってしまいましたね。いや、すごく濃い一日を過ごしました。というわけで、そのなんて言えばいいかな、待っていてくれる人がいる場所なんですよ、長崎の佐世保、長崎県っていうところは。しかも今回わざわざ佐世保以外のところからね、足を運んでくださった方がいらっしゃったりして、もうなんか本当にそういう人たちがいる、いてくれてるっていうのはもう幸せなことだなって思います。だって完全にアウェーだったかもしれないところが一気にそれだけでホームになるわけですからね、ありがたいなと思ってライブをしましたね。そんな、感じのライブでどんな曲をやったかと言いますと、こんな曲をやりました。2曲目に選んだのはこの曲でしたね。夏らしい曲をと思って、いい天気で夏っぽい気候だったのを選びました。では1曲聴いてください。荒牧亮でブライトサイド2に入っておりますグラマラス。いただきました。すごいね、久しぶりにライブでやった気がするんですけど、なんか路上でよくねこの曲をやると足を止めてもらえるなって思って、この曲をよく路上では選んだりするんですけど、なんか あの目の前に座っていた高校生がですね、体を揺らして楽しんでくれてたので、それがすごい嬉しくてノリノリで歌っておりましたね。そうなんですね、佐世保といえば、やっぱり海上自衛隊があったり、まあ、海の町ですよね。九十九島っていうところも有名だと思うんですけど、先日ハッピー FM っていう FM 佐世保の方もね、おっしゃってた気がするし、あとお客さんからもおすすめされたかな、ちょっとどっちだったかちょっと定かじゃないんですけど、それで九十九島っていうところがあるんだって思って地図で見たら、北九十九島、南九十九島っていうのがそれぞれあって、でそこにはやっぱ島が点在してるんですよね。で実際その九十九島の方にはちょっと遠かったので行けなかったんですけど、それでも佐世保駅から駅付近から見える海から、たまにこう海が見えるんですよ。そこからたくさん島がもうすでにいっぱいあって、しかもちょっと小さめの島がいっぱいあるのかな。あーなんかすげえ、まさに佐世保ってこういうイメージだなって思ってる景色が見れましたね。イメージはね、東北の浦松島の方もこんなイメージだったな、こんな景色が見れたなみたいに思ったりもちょっと一瞬こうよぎったりもしましたね。そしてたまたまだったんですけど、高速道路、佐世保に向かう有料道路を運転中に、私の前を走ってた一つのバン、白い大きめのバンが現れまして、でそれがですね、移動式佐世保市長室っていう風に書いてあって、えっと思って、ってことはこの車に佐世保市の市長が乗ってんのかなっていう車が、入ってきまして、でそのまま結構ね下道降りたんですけど、同じ道のりだったんですよ。それでよく見るとその車にいろんな佐世保の景色、観光の見どころの写真とかが貼ってあるっていうか、まあ、プリントされていて、で一番後ろの、ガラスの部分だったりに写真があったんですけど、それがね九十九島の写真だったんですよ。でまさかこんな形で九十九島を一瞬でもこう見ることができるなんてと思ったんですけどいやーなんか超ラッキーと思って、でもあれはなんかやっぱまあちゃんと生で見たいなと思うし、どうやら遊覧船も出てるようなのでそれも乗ってみたいななんて思ったし、いやーすごい面白かったです。市長って話しかけたかったねできればね。いやー面白い体験をしました。佐世保市長にまさかニアミスそんな車があるっていうのも珍しいんじゃないですかね。他の市町村でもあるんでしょうか。しかもね日産のね、ほんとでっかいワンボックスカーみたいな、いやでかいやつだから、あれはなんだろう、ちょっと今トヨタ車しか思い浮かばないんだけど、ボクシーみたいな、それぐらいでかいバンでしたね。タウンウェイスとか並みかな。中でどんな話をしてるのかな。かなり安全運転にされてますんだけどね、当然だと思います。まさか市長が運転してるってことはないと思いますけどね、どうなんでしょうかねそれでその佐世保市長の乗る車と別れてぐらいにすぐにその佐世保駅に差し掛かったんですけど、そこにですねすんげーでっかい船がついてたんですよ。うわー佐世保っぽいとか思ったら、たまたまその時フランスから海軍が来てるというタイミングだったらしくって、私はそのあすげえ船だ、海上自衛隊のやつかなみたいに思って、そうやってツイートしたんですけど、違いました。たまたまフランス海軍が来ていて その船が佐世保に来ていると。そんなタイミングにたまたま出会っちゃったと思って、なんかすっげー感動しちゃいました。私やっぱ本当にでかくて、一つの島ぐらい波にでかいようにちょっと私にも映ったんですけど、本当に一つのビルのような、本当でっかい建物並みにでかい船でしたね。あんなでかい船他に、ちょっと近くまでは行けなかったんで、時間的にね余裕がなかったんで、佐世保の駅付近をぶらっと歩いたぐらいだったので、実際どんだけの大きさで、その例えば大洗から苫小牧に出るフェリーのようなでかさなのか、それよりもでかいのか、それは分からなかったんですけど、でもなんだかすごくいい体験をしました。でせっかくね写真を撮ったんですけど、たまたま海を航海していた、走ってたって言っていいのかな、小舟と一緒に写した写真とかがあったんですけど、最近携帯のカメラがね全然ダメ子さんで、残念ながらその写真は撮ることが残ってなくて、保存できてなくて、クソと思ったんですけど、だから残念ながら残ってないんですけど、なんか遠くに写ってるやつを拡大して撮ったやつはあるので、なんかそれを見る、ツイッターでは載せたんですけどね。なんか今ね長崎道走ってんですけど、やけに臭い、なんだろうこの匂いは。ここはどこって言えばいいんだろう、鳥栖インターまであと16キロっていう感じですけどね。くせえ、なんて読むの、東曽根、違うな、髄、東髄心、東髄心、脊髄の髄みたいなやつに震えるって書くんですけど、で東くしゃーい、なぜあとそんな、なんでこんな臭いんだろうか、いやですね、何の匂いだろう、この車から発せられてるやつじゃないといいんですけど、やだー、何の匂いなんだろう。というわけで、そろそろここでこの臭い話題の後にこれを聞いてもらうのもちょっと気が引けますけれども、聞いていただきたいと思います。いっぱいこのように MC で喋り倒した後に速攻この夏らしい曲を聞いていただきますみたいな感じで聞いていただきました。じゃあシーズンズよりコントラスト。
突然の雨に走り出す懐かしい街の人たちが肌に張り付く髪をかき上げる仕草と重なる影に一人追い越されてゆく。気がつけば雨雲は消えて太陽に照らされたアスファルト水たまりに映る景色
聞きいただきましたのは The Seasons より荒牧亮でコントラストでした。あのね、漢字分かったかもしれない。東セフリって読むのかも。すげーな、すごい字。東セフリという、なんかちょっとかっこいいか響きはかっこいい。セフリってかっこいい。どうしてこの名前になったんだろう。なんかいろんな地方行っていろんな地名を見ると、なんでこの名前がついたんだろうみたいな。でなんかそこの下道とか通ると、ああなるほどっていうことはありますけど、セフリって何なんでしょうね。すごいですね。いやー、自分でこう運転して長崎に来るのは初めてなので、いろんな謎を残したまま去らなきゃいけないのがちょっと悔しい感じはありますけれども、というわけでね、佐世保の一日がまだまだ語りきれないので、次回に持ち越したいと思います。というわけで、シンガーソングライター荒牧亮のインフォメーションはホームページからゲットできます。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。 R、ラリルレロンは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、Twitter ですとかブログですとか出てきますので、ぜひよかったらご覧ください。荒牧亮の荒は草冠の荒いに牧場の牧、そしてカタカナで亮で荒牧亮です。探してみてください。そしてこの番組へのご意見ご感想はメールにて受け付けております。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。いろんなご意見ご感想に加えて、地域のそれぞれの地域のなんか面白情報とか、あとお得情報、それからこんな景色が見れますよみたいな情報とかもぜひぜひお待ちしておりますので、よかったら送ってみてください。それでは、熊本まであと90何キロっていう表示が見えましたね。そして最終目的地は花水木温泉っていうのが熊本の中でも植木町っていうところにあるんですけれども、そちらに向かってるんですが、そこまでの道のりがあと115キロとなりました。佐世保から熊本まで、わっ、踏んじゃった、ごめん、わ、佐世保から熊本までの道のりは約170キロですね。その道を夜走りで一気に駆け抜けてみたいと思います。というわけで、シンガーソングライター荒牧亮でした。皆様お付き合いありがとうございました。またねー。